ッピー防災。
ハッピー防災56回目のこの時間は、9月1日に放送されましたハッピー防災防災の日スペシャルから後編をお届けいたします。
ハッピー防災。
この時間はハッピー防災防災の日スペシャルをお送りしております。パーソナリティは中島ひろえです。今日9月1日は防災の日です。普段 FM 草津でフレッシュな防災情報をお届けしているハッピー防災、いつもは30分の番組ですが、今日は1時間に拡大したスペシャル版をお送りしております。ここから後半のスタートです。近藤ゼミの柴田さん、草津市危機管理課の佐々木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柴田さん、はい、到着されました、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
なんか命をかけたお仕事があったみたいで。
命がかかってますね。なんか厳しいですけど、ちょっと収録間に合ってよかったです。
はい、すいません、逃走よろしくお願いします。
いいえ、はい、お願いします、
はい、さて柴田さん、はい、何の話題をお話しいただくんでしょうか。
はい、この草津市の山田学区と私たち近藤ゼミが一緒になって取り組んでいる地区防災計画の策定事業について活動の報告をさせてください。
はい、
地区防災計画とはごく簡単に言いますと、住民の皆さんが主体的に防災に取り組むためのいわば虎の巻のようなものです。災害が起きた時に地区の住民はどのように動いて、みんなの安否をどのようにして確認するのか、またピンチに陥った地域を周りの地域がどのように助けるのかといったことが書かれています。
はい、
で山田学区では滋賀県内でも先んじて地区防災計画の策定が進んでいます。この山田学区、琵琶湖に面していて、琵琶湖西岸断層帯という断層で地震が発生すると、最大で震度7の激しい揺れと広い範囲での液状化現象が想定されています。活動を始めて5年となる今年度は、新たに改訂版を作って一つの節目にしようとしています。で私は今、月に1回ほど地区の会議にお邪魔して議論に参加させていただいています。
はい、
また先月8月の21日から23日の3日間は、山田学区内に14ある町内会すべてを回って、町内会長さんから地区の強みや防災上の心配事などを聞かせていただきました。でその中にですね、やっぱり14ある町内会のうち、
はい、
防災への取り組みかなりしっかり進めてくださっているところと、まだまだちょっと心配なところがあるんですという町内会などさまざまな声が聞かれました。でこうした聞き取った内容も計画の中に盛り込んで、山田学区全体で共有していくことになっています。
柴田さん、実際に山田学区に暑い中足を運んでいただいているみたいなんですが、はい、実感としてはどのように感じていらっしゃいますか。
はい、その14のある町内会の町内会長さん、皆さんこう地区の人々を、地区を守るために、どうしたらいいんだろうということをすごく真剣に考えていらっしゃるなというふうに感じました。で私もこうして、番組をさせていただいている中で、実際にこう番組を聞いてくださる方の顔が見えたので、もう今後の励みになります。もう皆さんのために頑張っていこうというしっかりとしたものがなんか見えた気がしました。
はい、柴田さん、ありがとうございます。地区防災計画、住民自らが協力して命を守るための大切なものですね。草津市危機管理課の佐々木さん、この山田学区を含めた草津市全体の動きはどうなっているんでしょうか。
はい、草津市では昨年度までに山田学区、矢倉学区、及上西学区、笠根東学区、草津学区の5つの学区が地域防災計画を策定し、今年度以降見直しを行ったり、実際に計画通りに動くことができるか訓練を行い確認をしたりしています。さらに今年度から新たに笠根学区、玉川学区の2学区が地区防災計画の策定に取り組みを始めまして、計7学区に取り組んでいただいております。市としてもさまざまな補助を行い、14学区すべてが策定できるように取り組んでいます。
はい、順に行われているということですね。はい、佐々木さん、ありがとうございます。 では近藤ゼミの柴田さん、山田学区の皆さんに向けてメッセージをお願いします。
はい、毎月の会議でしたり、先月の聞き取りの時は3日間あったんですけど、結構雨が続いてまして、はい、
そうでしたね、
暑かったり雨の降る中、皆様いつもご協力ありがとうございます。今年度の節目改訂版の策定に向けて、これからも一緒に頑張っていきたいと思います。山田学区の皆さん、よろしくお願いします。
はい、柴田さん、そして佐々木さん、ありがとうございます。ここまで地区防災計画の策定事業が進む山田学区についてお伝えしました。
ハッピー防災、
ハッピー防災、防災の日スペシャル、引き続きお送りしていきます。ここからは近藤ゼミの今井さんと勝木さん、そして草津市危機管理課の佐々木さん、フルーレットからはひなさん、まるなさんのお二人です。皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ひなさん、まるなさん、
はい、
前半お聞きになってどんな感想を持っておられますか？
はい、もうこれまでの復習っていうか、この二人が目の前でしてるのを聞いて、やっぱりすごいなと思いました。私たちにはないこの解説力っていうか、語彙力がすごいなと思って、はい、もう学ばし、はい、そうですね、
すごかったですか？
すごいと思いました。
はい、私はあのアプリのこといろいろ聞けたんで、この機に入れてみようかなと思いました。
ね、ぜひね、入れてみて、はい、あの使いこなしていただきたいしね、はい、周りの人にも伝えていただきたいと思いますね。はい、ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、勝木さん、最後のコーナーですが、どんな話題でしょうか？
はい、第53回で放送した防災川柳を、今回はひなさん、まるなさんと一緒に作ってみたいと思います。
やった、
わあ、そうですね、
ずいぶんね、この前盛り上がりましたからね、ぜひお二人にも挑戦していただきたいと思いますけども、私は前にね作ったんですけども、なかなか盛り上がりましてね、今井さんの方からね、説明をまずお願いしたいと思います。
防災川柳は575の17文字で、防災力をアップを目指す気持ちなどを読むものです。まずお手本として、小学生が作ってくれた防災川柳を紹介します。
はい、
5年生の児童が書いてくれた防災川柳です。それでは読みます。落ち着けば助かる命が一つある。落ち着けば助かる命が一つある。
これは53回でも紹介されました川柳ですね。すごいレベル高いですよね。なんか大人の私でもうんとうなってしまいますけども、はい。
ではもう一つ紹介したいと思います、
はい、
こちらも小学5年生の作品です。それでは読みます、
はい、
普段から防災リュックの確認を、普段から防災リュックの確認を。
はい、やっぱり普段からね、小学校で防災について勉強しているからこその川柳ですよね。この防災リュックという単語が小学生で出てくるってびっくりしますけれども、2つの作品を聞いて、ひなさん、まるなさん、意気込みをお願いいたします。
はい、私たちは小学校5年生にも負けないぐらいのちゃんとしっかりとした川柳を考えられるのかっていうのをちょっとドキドキするんですけど、ちゃんと考えたいと思います。
はい、
あの小学5年生でこんなに考えられるのびっくりなんですけど、負けないように頑張ります。
はい、どんどん素晴らしいね、防災川柳を作っていきたいと思いますけれども、まず笑顔で顔を上げたフルレットのひなさんからお願いします。
はい、はい、ちゃんと考えました。
お願いします。
はい、防災は準備万端しっかりと、防災は準備万端しっかりと。この川柳に込めた思いは、防災は備えあれば憂いなしということで、
はい、
ちゃんと準備を万端にしておかないと今後何が起きるかわからないということで、ちゃんと防災を準備万端にしとかないとダメだよっていうことを訴えかけた川柳になっています。
おー、すごいですね、なんかあのいつも後ろから押されるひなちゃんですけど、ちょっと引っ張る感じですね、はい、今日の、ね、
あ、そうですか、
川柳は。
よかったです、
はい、皆さんどうですか？感想はありますか？
あ、どうでしょうか？
なんかすごく語呂が良くて、結構頭に残るフレーズだなって思いました。
ありがとうございます。
なんかどの年代の方が聞いても分かる内容だなと思っていいなと思いました。
私も同じで、うん、すごい小学生の方とかでも分かりやすいのでいいなと思いました、
うん、佐々木さんはどんな感想を持たれました？
はい、すごいこんな短時間でよく考えたな先生みたいな感じだったすごいなって思ってましたよ、
ね、メモってくださいましたけれどもね。はい、続いてマルナさん、はい、行きましょうか、
はい
はい、
落ち着いていざという時動けない、落ち着いていざという時動けない、これの考えた思いなんですけど、あの以前メンバーとホテルに泊まった時に火災報知器が誤報だったんですけど鳴ってしまって、夜中ですごい焦ってしまってもうパニックになって全然動けなくて、なのでもう動けないって事前に分かってるといろいろ対策とか練ると思うので、事前に動けないっていうことを訴えました。
はい、なんかあの以前の回でね、はい、そのエピソード聞かせていただいた時にね、うん、怖い思いみんなされたけど、うん、ね、あのこの防災番組をやってていろんなことに役立ったっていう風にね、うん、はい、おっしゃってたんで、この川柳にもね取り入れたということですよね、はい、皆さん今の聞かれて勝木さんどうですか？
はい、やっぱりなんか日頃からあの準備をしておくことで本番も何かいざ何かあった時に落ち着いて行動ができると思うので、すごい私も教訓になる川柳だなと思いました。
今井さんはどんな感想を持たれました？
はい、その最初の5文字で落ち着いてっていうこのなんか統治法ですか、この最初インパクトがあって、うんうん、いざという時は受けないっていうこの後の説明があってすごくいいと思います。
佐々木さんはいかがでしょう？は
い、これすごくいいなと思って、あのちょうど2日前にシェイクアウト訓練あったと思うんですけど、
そうですね、
それのスローガンにぜひしたいなって思いました。
すごいシェイクアウトもスローガンにしたいって、
その動きがね大事なので、うん、落ち着くことが大事だなと思いました、うんうんうん、
ね、なんかあの落ち着いてって言い方がちょっと優しいんで、ね、私が言うとなんかきつく聞こえるかもしれないですけどね、落ち着いて優しくね声かけられたとこがね、うん、よかったなと思いますけども、皆さん力作がね飛び出しましたけれども、うん、53回ではね学生の皆さんも川柳を作って発表してくれたんですが、今回もぜひお願いしたいと思います。完全に油断している様子の勝木さん、今井さん、準備はいかがでしょうか？
おっと完全にあの油断して聞く側に徹してました。
ちょっと全然考えてなかったちょっと一回落ち着きます、ね、
落ち着いて、
はい、
あ、
落ち着いて
整いました、
はい、整いました。では今井さんから、
いきます。防災が町の未来を担うはず、防災が町の未来を担うはず。防災に無防備な町だとやっぱりいざ災害が起こった時に結構大きな被害が出ると思うので、事前に備えることが町の未来を作っていくのではないかと思ってこの展示を作りました。
すごい、うん、なんかねこう広い視野でね、
さすがなんかね、社会安全学部だなと、
うん、って感じです。
はい、佐々木さんはどうですか？
はい、完全には私も油断しましたもうなんかすごい規模でかい大きい話で、うん、これはもう国とかね市町のスローガンにするべきだなと、またスローガン
を、ね、メモっていただけましたでしょうかお二人はどうですか？
あ、私、うん、担うはずっていう文字が全然浮かばなかったので、うん、さすが大学生だなと思いました
大人って感じの
大人で、はい、あ、なんか今井さん面ベタ褒めですよ。
はい、この後に読むのがすごい嫌なんですけれども、はい、あのでは私勝木も読みたいと思います、はい、なんか一応2つ考えたんですけど、ちょっと自分がいいなと思った方でちょっと賢そうな方を選んでみ、
はい、賢そう
な、はい、はい、使う日が来ないことが理想的、使う日が来ないことが理想的、うん、あのこれは防災グッズとかの話なんですけれども、やはり皆さんあの、ね、ハッピー防災を、ね、うん、一緒にやってくださってる皆さんはもちろんあの、ね、自宅に防災グッズを用意してくださっていると思うんですけれども、その防災グッズを用意しても使う日が ずっと来ないことが一番理想なのではないかなと、災害が来ないことが理想なのではないかなと思って作ってみました。
うん、ね、素晴らしいですね。はい、使う日が、ね、来ない方が本当にいいですからね。まあ、準備は、ね、大切ですけれどもね。
私思ったんですけど、理想的ってめちゃめちゃアイドル感があって可愛いなと思いました。理想的。
アイドルさんから。
アイドルからね、メッセージがありましたけど。
すごい可愛い。
マリナさんはどうですか？
聞いて、確かにと思いました。いろいろ準備してるんですけど、やっぱり使わないことが理想的だなと思いました。
そうですね、はい。佐々木さんはどんな感じに？はい、思われましたか？
ちょっと深読みしすぎかもしれないんですけど、使う日が来ないことが理想的ってことで、ちゃんと備えも大事だよっていうのもなんか一緒に言ってる感じがしてすごくいいなと思いました。
ね、準備も大切だよというね、思いが、はい、せっかくですからね、勝樹さん、もう一つの、
ちょっと楽しみ、
これはもうさっき打ち合わせをしている時に先生からここで笑いようみたいな面白い話をっていう話を聞いてパッと思い浮かんだやつなので、はい、本当に、ね、さっきまでザ大学生みたいな今井くんのとはちょっと全然違った視線なんですけれども、はい、ではお恥ずかしながら読みたいと思います。皮下脂肪、災害のため貯めておくっていう、はい、なんですけど、はい、ちょっと最近私8月に入ってから、夏祭りとか、アイスとかいろいろ美味しいものを食べる機会がすごくバーベキューとか多くて、ちょっと太ってしまったので、ね、この皮下脂肪を災害のために貯めてるんだよっていう言い訳としてちょっと考えてみました。
勝樹さん面白いです
すごい
なんかメモしなくても覚えちゃいました
わーい
他の人はどうですか？どんな感想を持たれました？
今のやつですか？
今のやつ。
そうですね、なんかちょっとまたちょっと変化球すぎるというか、
そうですね、
なんか戦利としてはいいかなっていう
ね、ユニークな、ね、はい、感じで
面白くて覚えやすいです、
ね、はい、草津市の佐々木さんはどうですか？
はい、私も皮下脂肪をためがちなんでこれ使いたいなと思いましたすごい言い訳になりますね
夏太りしがちですもんね
、はい、
はい、ありがとうございます。防災をこうやって楽しく学ぶことができるっていうのはとてもいいことですよね。小学生から大人まで防災を身近に感じることができますよね。
はい、第53回では、中島さんにも川柳を考えていただいたと思うのですが、今回もお願いできませんか？やはり防災の日スペシャルのラストを川柳で飾るのは中島さんしかいないと思います。
なんかプレッシャーかかりましたね最後って言われるとね、はい、では最後に、私の川柳読んでみたいと思います。はい、ラジオからハッピー防災785、ラジオからハッピー防災785。これはやっぱりね、ラジオから今お届けしているハッピー防災が、みんなに届くように、そして 78.5MHz というね、周波数を覚えていただく意味でも、785をつけました。いかがでしょうか皆さん
ちゃんとその自分のそういう周波数も入れてるっていうのがすごいと思いました。
ありがとうございますひなちゃん785覚えてくださいね。
はい、はい、もうちゃんと覚えました、
はい、皆さんはどうでしょうか？
そうですね、17文字でもうその防災とこの番組の告知ができてしまうという、なんかコスパがいい戦略かなと思いました
ありがとうございます、
ね、ちゃっかりこちらのハッピー防災の宣伝も、ね、していただいてありがとうございます、
はい、佐々木さんはどうでしょうか？
はい、今みんなが言ってたようにすごい宣伝にもすごいいいので、これラジオの途中で何回か挟んで流したらみんな覚えてくれるんじゃないかなと思いました、
そうですね、はい、ぜひちょくちょくこの川柳ラジオでも流したいと思います、はい、ありがとうございます、防災はこんな風に楽しく学ぶことができるんですね。フルレットのひなさん、まるなさん、この防災川柳作ってみてみんなの聞いていかがでしたか？
やっぱりこういう川柳を作ることによって、この防災についても簡単に ちゃんと単語にして覚えてもらうことができるって、やっぱり子供さんにも、お年寄りの方にもちゃんと覚えてもらうなと思って、うん、いい機会になりました、
はい、
ありがとうございます、
はい、この防災川柳は人それぞれ個性とかすごいなんか面白かったりいろいろあって覚えやすいのですごくいいなと思いました。
はい、ありがとうございます。ね、もっといろんな川柳を作ることができるように、これからもハッピー防災を通して皆さんで学んでいきたいと思います。ここまでは防災川柳についてお送りしました。
ハッピー防災。
さあ、ハッピー防災、防災の日スペシャルをお届けしてまいりました。再びスタジオに全員集合してもらいました。あっという間の1時間でしたね。はい、皆さん感想を伺っていきたいと思います、はい、まず関西大学社会安全学部近藤ゼミの柴田さん、よろしくお願いします。
はい、ちょっと私は後半からの参加だったんですけれども、はい、最後のね、防災川柳本当に盛り上がってましたよね、はい、これからもね、継続していけるといいなとちょっと思いました。
はい、続いて今井さん、お願いします。
はい、今日はいろんなセクションがあって内容が盛りだくさんでとても楽しかったです。
はい、勝木さん、お願いします。
はい、今回初めて台本制作に少しだけ携わらせていただいたので、これからどんどん混じっていければいいなと思います。
はい、宮崎さん、お願いします。
はい、あっという間の1時間だったなというのが率直な感想です。またこれからも一緒に台本を作ったり放送していけるといいなと思って頑張ります。
ありがとうございます。ではフルーレットの皆さんに伺っていきましょう、はい、リオさん、お願いします。
はい、今日1時間本当にたくさん盛りだくさんの内容で防災について楽しく面白く触れていけたかなと思います。これからもみんなでいろいろ学んでいけたらなと思います。
あかりさん、お願いします。
はい、あっという間の1時間で、この1時間で、新しく身につけられた知識もあれば復習もできたこともあって、とてもこれからも生かしていきたいなって思うことばっかで、これからも一緒にハッピー防災していけたらなって思います。
はい、ひなさん、お願いします。
はい、1時間というのはすごい長い時間だと思ったんですけど、こんなに楽しく、そしてめちゃめちゃ短く感じたラジオってなかなかないと思うので、こうやって楽しく皆さんと一緒に防災について学べて、そして発信できたことがすごい嬉しいです。ありがとうございます。
はい、マルナさん、お願いします。
はい、1時間すごく濃くて楽しかったです。いろいろ学べたのでよかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。草津市危機管理課の佐々木さん、いかがでしたでしょうか。
はい、これから台風のシーズンが本格的になってくるので、今回の放送を活用していただきたいなと思いますし、またもう9月で暑さの方は少し収まってきた気もするんですけど、まだまだ油断せずに熱中症に注意していただきたいなと思います。
はい、佐々木さん、ありがとうございます。さて、最後、番組ですね、プロジェクトリーダーの柴田くんに締めていただきたいと思います。メッセージをお願いいたします。
はい、このハッピー防災も長らくね、50回以上続いてきて、2年連続でこうして防災の日に1時間のスペシャル番組をお送りさせていただくことができて本当に、嬉しく思いました。でこれからもですね、今日ね、私たちの後輩も来てくれていますけれども、継続して、草津市の皆さんと一緒にハッピーになれる防災の情報をお届けしていきたいと思います。これからもぜひハッピー防災お聞きください。
ありがとうございます。普段のハッピー防災は第2第4火曜日の午後7時から放送しております。また再放送は第2第4火曜日の深夜1時からと、放送した後の日曜日の午後1時からの2回放送しております。これまでの放送内容は FM 草津のホームページから、全国どこからでもいつでも聞いていただくことができます。ぜひアクセスしてみてください。では先ほど私が川柳を読みましたもので、ちょっとみんな復習をしてみたいと思います。
はい、
はい、みんなで いきたいと思います、はい、せーの、
ラジオからハッピー防災785。
ありがとうございます。1時間にわたりお伝えしてきましたハッピー防災防災の日スペシャル、これでお別れです。この番組が皆さんの防災力アップに少しでもつながりますように、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。Is more than just a game for two. Two and love can make it. Take my heart and please don't break it.
ハッピー防災56回目のこの時間は、9月1日に放送されましたハッピー防災防災の日スペシャル後編をお届けいたしました。次回10月の放送は10月8日火曜日午後7時からの初回放送です。どうぞお楽しみに。
ハッピー防災。